おはようございます。今井孝信です。水曜日のコメンテーターは富山国際大学教授の畑野瑠璃子さんです。よろしくお願いします。
お願いいたします。
さあ今日はどんなお話でしょう。
はい、もうそろそろなのでクリスマスについてです。
はい、
クリスマスの飾りというと何を思い浮かべますか。
いやもうクリスマスツリーでしょうね。
そうですよね、はい、日本ではそれが一般的ですよね。
はい、
私は2000年から2004年までローマの特派員をしていました。
はい、
ローマ市の中にはバチカン市国があり、バチカンはカトリック教会の本部です。うん、つまりローマはキリスト教の中心部の一つであるわけですね。ですがですね、イタリアで主流のクリスマス飾りはクリスマスツリーではありません。プレゼーピオと呼ばれるものです。
はい、
キリスト降誕、つまりキリストが生まれた場面をですね、人形で再現した模型です。
はい、
プレゼーピオとは馬小屋という意味もあるイタリア語です。うん、新約聖書のルカによる福音書というの部分を読みますと、
はい、
ローマ皇帝のアウグストゥスがユダヤの民に住民登録を命じました。
はい、
そのためにイエスの父ヨセフと母マリアは住んでいたナザレからこの住民登録のためにベツレヘムへと向かいました。
はい、
2人がベツレヘムに滞在している時にイエスが生まれたんですけれども、うん、ルカによる福音書には宿屋には彼らの泊まる場所がなかった、だから生まれてきた子を布にくるんで貝羽桶に寝かせたとあります。
はい、
まあ、だから馬小屋で生まれたと解釈できるわけですね。
そういうことだったんですね。
はいはい、その場面を再現したプレゼーピオは例えばバチカンのサンピエトロ広場、信者の人や観光客も訪れることができる大きな広場ですが、
はい、
ここに飾られるものは人形がほぼ等身大の非常に大きなものです。家の中に飾るような小さいものもあります。
はい、
イタリアの博物館の中には大変に手の込んだガラス細工や宝石をふんだんに使ったプレゼーピオが収められていることもあります。
はい、
イタリアでも南部の方がプレゼーピオの素晴らしいものを所有しているようでして、
ええ、
南部にいらした時はぜひ博物館でこのプレゼーピオも見てください。
はい、
特にクリスマスシーズンになりますと特別展などが開かれています。
はい、
はい、
これちょっと私も見てみたいと思います。
はい、
でツリーの方は、
はい、クリスマスツリーはキリスト教が広まる以前のヨーロッパの特に北で行われた当時のお祭りで使われていたものが由来だそうです。
はい、
バチカンではサンピエトロ広場にツリーも飾ります。
ええ、
毎年北ヨーロッパの国から大きな木が送られてきてそれに飾り付けをします。
ええ、なんかこっちの方がなんか楽しみが大きい気がしますよね。
まあ、私たちにとっては馴染みが深いですね。
はい、
ですけれど私がローマにいた時のローマ法王はヨハネ・パウロ2世で、
はい、
この法王はクリスマス明けに必ずバチカン近くの街角に飾られていたプレゼーピを見に散歩がてら出かけていました。
はい、さあそしてクリスマス食べ物も、
はい、そうですね、イタリアでクリスマスにつきものはパネトーネやパンドーロというケーキとなります。
はい、
どちらもドーム型をしていまして生地にドライフルーツが練り込まれているのがパネトーネ。
はい、
パンドーロには入ってません。うん、日本のように生クリームで飾り付けてもありません。
ええ、
日本の場合はこの生クリームの上にサンタさんなどの飾りがたくさん乗ったクリスマスケーキ、これをイブの日にお父さんが買って帰って家族で食べるというのが典型的な光景かと思いますが、
はい、
イタリアではこういった習慣はありません。
はい、
パネトーネもパンドーロも長持ちするケーキなので、
うん、
だいぶ前から作ったり買ったりします。
はい、
また知人友人に配る人も多いのでこの時期家の中にパネトーネがゴロゴロしているという家庭も多いです。
はい、
外国人の私もいくつももらえまして、食べきれずに困ったという覚えがあります。
はい、これ富山で食べることってできるんでしょうか。
結構今日本でも売ってます。
あ、本当ですか。はい、じゃあちょっと私も探してみたいと思います。はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
水曜日のコメンテーターは富山国際大学教授の畑野瑠璃子さんでした。